声と心をちょっと上向きに、本日もゆるラジオへようこそ。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵です。こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日私がこちらのゆるラジオで夢を叶える方法というテーマでお送りしたんですが、覚えていらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。私の息子が憧れの女優さんに高校の後輩として会いたいという理由で、当時手がねとても届かないレベルの高校を目指して、執念で合格して、さらに取材で母校を訪問していた憧れの方に会ってサインまでもらったという内容でお話ししました。その後日談なんですけれども、その取材された映像が先日ローカルなんですが放送されたんですね。もうその子供がサインをもらった時は取材が一通り終わった後だったので放送はされないだろうと話していたんですけれども、その日の番組予告に後輩生徒が〇〇さんと遭遇し涙って書かれてたんです。あら、これは少し映るかもなんてね期待しながら放送を見ていると、もうね想像以上に画面いっぱいに我が子の号泣する姿、とね、お見苦しい姿が映ってまして、もう大笑いでしたもうね鼻水ともう涙でぐちゃぐちゃになってたんですけれども、少し前だったらもう男が人前で泣くなんてなんてね怒られていた時代もあったかと思うんですけれども、あれだけテレビにバーンってねさらけ出していて、さすがに一緒に見た後ちょっと恥ずかしかったって本人に聞いたところ、別にってあっけらかんとしてたんですよ。それよりも一緒の思い出ができたっていうふうにね喜んでいまして、まあ時代は変わったなとこれだけ感情を自由に何事にもとらわれず表にこう表現できる時代になったんだなと、なんか改めて感じましたさて本日のテーマなんですけれども、今まで声や感情についてお話をしてきましたが、本日はキャリアコンサルタントについてお話をしてみようかと思います。と言いますのも、キャリアコンサルタントを目指していますとか、今度資格試験を取りますなんていう方から質問やね、ご意見をいただくことが増えてきました。そこで私がなぜキャリアコンサルタントになろうと思ったのかとか、ちょっと好きなね、理論などもちょっとご紹介できたらなと思います。ご興味のない方申し訳ありません。キャリアコンサルタントというのはですね、今は国家資格になったんですけれども、まだどんな仕事をしているのかってピンとこない方もねたくさんいらっしゃると思います。よく言われるのがハローワークや学校の就職課でアドバイスしている人でしょうとか、人材派遣会社などで求人のマッチングをしている方ですかなんてね言われます。もちろんそれも間違いではありません。実際に仕事を探している人の支援というのが多いです。相談に乗って書類や面接の指導などもするんですね。で、その他にもすでに仕事に就いていて、その仕事で悩んでいる人、転職を考えてますとか、なんかいろいろハラスメントや病気などでこう悩んでいますという方の相談に乗ることも多いです。こういうことからどうしてもキャリアイコール仕事とか職業というイメージがあるかと思います。キャリアウーマンっていうのをね、エリートっていう感じがしますよね。でもキャリアというのは広い意味では個人の人生、生き方と捉えられるんです。生き方や人生なので、仕事だけではなく家事や勉強、趣味、ボランティアなども全てキャリアに含まれるんです。お金がもらえるからとかもらえないからっていうのは関係ないんですね。今はライフキャリアという言葉もよく聞かれるようになりました。でも私も以前はキャリアというのは仕事に限定するものと思っていたので、出産で仕事を辞めたらもう私のキャリアは終わったなんて言ってました。人生100年時代、まだまだキャリアはこれからもどっと続くっていうことだったんですね。で、その後キャリアコンサルタントという資格があって、それは仕事だけではなく人と関わってその人がより満足できる人生を進めるように応援できる仕事ということを知り、学びたいと思うようになりました。特に自分自身がこれからの人生どうしようって悩んでいたっていうのも大きかったと思います。結婚した後〇〇さんの奥さんとか まるまるちゃんのママと呼ばれることに幸せは感じつつも、本当に私の人生このままでいいのとか、なんか違和感とか不安を感じていたんですね。きっと私と同じような方もいるはず、そんな方の力になりたいとか、で自分自身も何か救われたいという思いがありました。でも勉強を、始めると結構大変だったんです。これまで人事や採用などの業務をやったことありませんし、相談に乗るというお仕事も未経験でした。そこで子供を預けて一から養成講座に通って勉強したんです。で試験は筆記試験と実技試験というのがあるんですね。でその試験に向けて勉強するというのも、勉強自体が久しぶりでしたし、試験というのもね、久しぶりだったので緊張や焦りもありました。講座ではキャリアに関する理論なども学ぶんですね。ちょっと難しく感じることもあったんですが、その中でいくつか身近に感じられるものもありました。その一つがスタンフォード大学のクランボルズ教授が提唱しているプランドハップンスタンスセオリーというのがあります。日本語では計画された偶然理論とか意図された偶然の理論なんて訳されます。これはですね、偶然の出来事は人のキャリアに大きな影響を及ぼし、かつ望ましいものであると彼が主張しているものなんですね。予期せぬ出来事はただの偶然ではなく、キャリアの絶好の機会と捉えることができるときに、その出来事はプランドハップンスタンス、計画された偶然に変えることができると言ってるんです。最初聞いたときはピンとこなかったんですが、自分のこれまでのキャリア、人生を振り返ったときに、いろんな偶然に思い当たったんですね。あの時あの人に出会ってなかったらとか、あの時偶然に見つけた求人に勇気を出して応募してなかったらとか、皆さんはそんなことないですか？医師になりたいとか、実家のね、ご実家のお店や会社の、後を継ぎになるとか、昔から計画してキャリアを積んでる方もいらっしゃるかと思いますが、私は計画してその通りに着実にキャリアを積んだというよりも、もうほぼほぼ偶然が次の出会いを生んでという流れが多かったんです。なので彼の言っているこのプランドハップンスタンスセオリーというのに納得したんです。で例えば私が離婚を考えて経済的に自立しようと思って再就職活動をしたんですけれども、なかなかうまくいかなかったんですね。そこで県が主催している無料の再就職支援セミナーというのを受講したんですが、そこで教えている先生方に出会って、実際に自分が受講したその再就職支援セミナーの講師に次の年に採用されたんですね。そこからキャリアが変わってきました。またこのね、コロナ禍で今の仕事ができなくなって、オンラインで声や話し方のコンサルティングを始めたことで、またさらにこれまで出会えなかったような方との出会いに恵まれたり、そしてやりがいを感じたというのも新たな偶然から生まれたキャリアだったなと思います。クランボルズはこの偶然の出来事をただ待っているだけではなく、計画された偶然、プランドハップンスタンスに変えるには5つのスキルが必要だとも言っています。その5つというのは、1つ目は好奇心。日頃からアンテナを張って視野を広げ、新しい学びの機会を模索すること。2つ目は持続性。失敗に負けずに努力し続けること。3つ目は柔軟性。こだわりや理想にとらわれず、臨機応変に対応すること。4つ目は楽観性。失敗や困難もポジティブに捉えて、何が起きても良い方向に進むと信じること。5つ目は冒険心。結果がどうなるかわからない場合でも、リスクを恐れずに行動すること。好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心、とても人間味があって親しみやすい理論だと思いませんか？ますます先が見えず目まぐるしく状況が変化する現代において、当初計画していた道とは違っていたとしても、 この5つのスキルを生かしてキャリアを形作ることができるというのは、大きく背中を押してもらえるような気がします。皆さんももし私の人生このままでいいのと感じた時は、よかったらキャリアカウンセリングも利用してみてください。ハローワークはもちろんですけれども、お近くの市町村などでもキャリアコンサルティングというのは受け付けているかと思います。私は声からその人の個性や特性を分析して、その人が自分らしい人生を歩めるようにこれからもお手伝いしていきたいと思っています。それでは本日のゆるラジオはこの辺で、この後も素敵なお時間をお過ごしください。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵でした。